エペソ人への手紙1章13節から14節。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民のあがないのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。
英国のウェストミンスターチャペルの牧師でありましたマーチン・ロイド・ジョーンズ先生は、エペソ人への手紙全体を全部で230回かけて説教しておられます。230回と言いますと大体5年ぐらいですよね。まあ5年ずっとなさったわけではないんですけれども、でこのエペソの1章の1節から今日の箇所13節14節、この14節のこの部分だけでも12回に分けてロイド・ジョーンズ先生は説教していらっしゃいます。でこの箇所にはそれだけ時間をかけてもとても解き明かせないほどの大切な真理が含まれているからです。私たちはエペソ人への手紙を学び始めてまだ3回目ですが、今日で1章14節までを終わらそうとしているわけです。この大切な部分をたった3回で終わらせるというのは、まあ、乱暴といえば乱暴なことです。しかし最初から一字一句詳しく学びましても、この箇所全体が言おうとしていること見逃してしまうかもしれません。木を見て森を見ないということわざがありますけれども、そういうことにならないために今回は少しどころか大変大掴みでありますけれども、大切なポイントをまずしっかりと学んでおき、別の機会にまたこの部分を詳しく学んでみたいと、そう思っています。エペソ1章の3節から14節、ここは原文では切れ目のない長い一文章になっておりますけれども、はっきりと3つの部分に分けることができますね。1章の3節から6節、ここは父なる神様について書かれています。7節から12節は御子イエス・キリストについて、そして13節14節は聖霊なる神について書かれております。三位一体の神様が私たちの救いのためにどんな素晴らしいことをしてくださったかということが三つに区分して書かれているわけです。でここに書かれていますことをまとめますと、こういうことになるかと思います。父なる神様が救いを計画してくださった、御子イエス様がそれを成就してくださった、そして聖霊なる神様がその救いを私たちの内側に当てはめてくださる、私たちのうちに実現してくださったということが書かれているわけです。聖霊が私たちのうちに救いを実現してくださったということをエペソの1章12節は、あなた方も聖霊をもって証印を押されました。聖霊をもって証印を押されました。聖霊の証印という言葉で表しているわけですね。で、この聖霊の証印という言葉にはどんな意味があるのか、今朝そのことを学んでみたいと思います。3つの意味があると思いますが、第一に聖霊の証印という言葉には父なる神様が計画し御子イエス様が成し遂げてくださったその救いを保証するという意味があります。保証という意味ですね。で、私たちは誰かと重要な約束を交わすときに、それを間違いのないものにするために書類を作ります。契約書と言われるものです。で、実は聖書は旧約新約と呼びますように、聖書自体が神様が私たちのために作ってくださった契約書なんです。契約の書物なんですね。で、この契約には3種類あります。一つは上下関係の契約、 上の立場にあるものが下の立場にあるものに一方的に契約を与えるというものですね。で、古代の契約はほとんどが上下関係の契約でありました。ある国の王様が他の国を征服いたしますと、征服したその国に法律を定めます。お触れを出してその国の国民に私の法律に従え、こう命じるわけです。国民はそれがどんなに厳しい法律、ひどい法律であったとしても守るしか他に方法はありませんけれども、守るならばその王の保護を受けることができる、まあ、そういうものですね。現代では上下関係の契約というと雇用契約というのはそれに当たるのでしょうか。もちろん、どうかに就職するときに雇い主に対して幾分か交渉の余地はあります。でも雇われる側は雇い主に対してあまり多く注文をつけることができません。かつてのようにシリコンバレーが人手不足だったときとは違いまして、今は仕事を探している人の方が多いですから、嫌ならいいですよ、他の人を雇いますから、まあそう言われてしまうことでしょう。上下関係の契約のほかに対等の契約というのがあります。契約を結んだ両者が対等に責任を負い合うという契約です。一方が契約を破ったら、もう一方がそれに対して償いを要求することができる、そういうものですね。例えば売買契約、あるいは結婚の契約というのもそれに当たるのかもしれません。しかし聖書にはもう一つの契約が教えられています。それは上下関係の契約でもない、平等の契約でもないものです。もう一種類の特別な契約、それは恵みの契約です。これは神様がキリストによって私たちと結んでくださった契約です。神様はあらゆるものの主権者でありますから、神様との契約は本当なら上下関係の契約、一方的な契約であってよいはず、そうであるべきなのかもしれません。ところが神様が私たちの間に結んでくださった契約、聖書は契約の書物ですから、それを調べてまいりますと、神様がまるで私たちと対等であるかのように、いや私たちが神様と対等であるかのように私たちを扱ってくださって、契約を結んでくださっているということがわかります。とりわけイエス・キリストによって立てられた救いの契約がそうです。救いの契約では対等どころか神様の方が譲歩してくださっている、それを見ることができますね。私たちが神様に対して当然しなければならない罪の償いを神様は私たちに要求せず、ご自分の側でイエス・キリストのあの十字架によって支払ってくださいました。神様は私たちが救われるために私たちに何一つ求められないで、ただこの神様の救いの契約を聞いて信じるように、すなわちそれを受け入れるようにとしてくださったのです。それだけがただ一つの条件なのです。エペソの1章12節、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました、そう書いてある通りですね。この福音を聞き信じるだけで人は救われる、契約の言葉を受け入れるだけで私たちは何一つそれに対してする必要がない、これが恵みの契約です。そしてこのキリストの福音を伝える福音、キリストの救いを伝える福音こそが神様の契約の言葉です。神様はこうおっしゃるのです。私は福音を聞いてキリストを信じる者を救う、その者を私の民とし祝福する、もし私がそうしなかったら私があなた方に与えた福音、あなた方と結んだ契約に基づいて私を訴えてもいい。神様がキリストによって私たちと結んでくださった契約は 対等の契約以上のものです。恵みの契約です。キリストを信じていらっしゃる皆さんは今この恵みの契約の中にあるのです。それをどれだけ意識しているでしょうか。この神様の契約の言葉をしっかりと学び、神様との恵みの契約を日々確信し、また確認していらっしゃるでしょうか。来週の礼拝は1月の最後の礼拝になりますので、私たちは奇数月の最後の礼拝に聖餐を守ることにしています。この聖餐というのはこの神様との恵みの契約を確認するもの、それを感謝するためのものです。この1週間神様の恵みの契約を思い巡らしながら聖餐に備えたいと、そう思います。福音は契約の言葉ですが、同時に真理の言葉とも言われていますね。神様はご自分の言葉をたがえることは決してありません。ですから福音という契約書だけでも十分なのですが、神様はこの契約をさらに確かなものにするために、この契約書にキリストが十字架の上で流してくださったその血によって署名をしてくださったのです。それだけではありません。神様はその上に聖霊による証印、つまりシールを押してくださった、まあ、日本ではハンコなんですけれども、アメリカでは大抵シールというと円形になっていまして、そこに文字が刻まれているわけですね。卒業証書とか証明書にそういうのを皆さん貼ってあるのをご覧になったでしょう。このシールが書類にこの機械でもってガチャンと刻まれますときに、その書類は二重三重の意味での確かなものになる、正真正銘のものになるというのです。神様は福音というこの契約書にキリストの十字架の欠板を押してくださった。それだけではない、さらに聖霊のシールを貼って誰もこの契約を破ることはできないのだ、そう宣言しておられるのです。聖霊の証印、これはキリストの救いが信じる者のうちに成就している、それを確かに保証するものなのです。私たちは聖霊の証印をいただいてこの救いを確信することができる、本当に心強いですね。聖霊の証印、第二に、それは私たちが神のものにされたということを表します。で、今では家畜を管理しますのに、この耳のところに札をつけたりですね、マイクロチップをもう体の中に埋め込んだりいたします。でも昔は家畜にですね、ちょっと家畜にとっては迷惑なんでしょうけれども、その自分の牧場の印を誰々ランチなんていうのを書きまして、所有者の名前を書いた焼きごてがあります。それを火でこう温めましてですね、ちょっと残酷なんですけれども、家畜の皮膚に焼きごてでこう傷をつけるんですね。そうしますと、この馬や牛を見ますと、あ、これはどこの牧場のものだ、どっかから迷い出たとか、それからこのカーボーイがね、牛をずっとこの運ぶときに盗賊がやってきて、皆さん西部劇大好きでしたらよくあるお話ですけれども、その牛や馬取られます。取られてもそこにそのそれぞれの牧場の印、焼き印がちゃんとありますから、ああこれはどっかの牧場から盗まれたということがすぐにわかる、そういうものを焼き印というんですけれども、聖霊は私たちが神の子とされ、神の民とされた、神のものにされたということのその証印、焼き印となってくださっているのです。使徒パウロはガラテヤの手紙で、私はキリストの焼き印を身に帯びていると、そう言いました。パウロはさまざまな迫害に遭いました。しばしば鞭打たれることがありました。コリント第二の手紙で、ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度ある、そういうふうに書いています。パウロの体のあちらこちらには傷だらけ、あざだらけであったことでありましょう。パウロがキリストの焼き印と言いましたのは、そのキリストのために迫害を受けた、 そういう傷跡を指してのことでありました。パウロはこの私の体の傷が私がキリストの使徒であることの証拠なんだ、これこそ私がキリストのものであることの印なんだ、聖霊が押してくださったキリストの焼き印だ、そうガラテヤ書の手紙で言っているわけです。私はまだ日本に行った時のことですが、中国の伝道者がいらっしゃって、その方からお話を聞いたことがあります。パパクワング、ママクワングというふうに名乗っていらっしゃいましたね。そのご夫妻で主に奥様の方がよくお話をしてくださいました。毛沢東の文化大革命の嵐が吹き荒れた時です。中国では多くの牧師や伝道者が捕まえられまして、辺境の地に追いやられ、過酷な条件の中で強制労働に駆り立てられました。食べるものがなく、彼らはこの革のベルトを外しまして、それを細かく刻んで食べたということを話しておられました。やがて毛沢東が死にまして、牧師伝道者たちが教会に戻ってきました。でもどの牧師もどの伝道者も強制労働のために手や足をまた腰を痛めていました。満足な体の人は誰もいなかったということでした。その当時の中国の牧師伝道者たちもパウロがその肉体にキリストの焼き印、その傷、血管を持っていたように、キリストの焼き印を体に持っていらっしゃったんですね。現代のアメリカではパウロの時代やかつての中国であったような迫害はありませんから、私たちの多くはパウロのように目に見える、これがキリストの焼き印だと示せるようなものはありません。しかし私たちには目に見えない印を与えられています。それは神様が信じる者の心の中に住まわせてくださった聖霊です。聖霊を受けている私たちはそれによって自分が神のものにされているということを確信することができるのです。聖霊の勝因、この勝因を押すという言葉なんですが、これは巻物に封印をするときにも使います。ヨハネの黙示録に7つの封印を施された巻物のことが書かれていますね。巻物に封印を施すということは、そこに書かれている内容が簡単に人の目に触れ書き換えられないよう、それを保護するためですね。そのように神様も聖霊の勝因を押された者たちを守り通してくださるのです。ヨハネの黙示録に天使の言葉ですが、こんな言葉があります。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を加えてはいけない。こういう言葉なんですが、聖霊の勝因を押された私たちは、私たちを神から引き離そうとするあらゆるものから守られるということが書かれております。私たちは自分に刻まれた神の印、聖霊の勝因を忘れず、自分が神様のものとされている神の守りの中にあるのだ、そんなことを確信しながら歩んでいきたいと、そう思います。聖霊の勝因、第三の意味は、聖霊が私たちが御国を受け継ぐ保証になってくださったという意味であります。エペソ 1-14 に目を留めますと、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられますと書いてありますね。で、保証という言葉なんですが、手付金あるいはダウンペイメントといった方が、皆さんに馴染み深いでしょう。車や家など値段の高いものを買うとき、一度に現金で買える人は多くはありません。まあ、たとえ貯金がありましたとしても、貯金は緊急時の蓄えに置いておいて、普通はまあ代金の何分の1かをダウンペイメントとして払いまして、残りはローンを組んで少しずつ支払っていく、そういうふうにいたしますね。ダウンペイメントさえ払えば、車でも家でも自分のものになります。私の知っているある人はポケットにあった20ドルで大きなこの バンを買ってきまして、もうディーラーから運転して帰ってきたっていう人がいますけれども、まあ、クレジットが良かったからなんでしょうね。車でも家でもダウンペイメントを払えば自分のものになる。それを置いてくればディーラーから乗って帰ることができる。家だったら引っ越しをしてそこで生活を始めることができるのです。同じように聖霊は私たちがあのイエス様が用意してくださっている天のマンションを私たちのものにするためのダウンペイメントとして神様が支払ってくださったものです。じゃあ残り私たち払わなければいけないんですか？いいえ、残りもみんな神様が支払ってくださる。神様が私たちのために聖霊様をくださった。このことによって私たちはもう天国のすべてを私のものにもうすでにしているのです。私たちはキリストを信じたときにすでに神の子供とされました。天に国籍を持つものとなりました。でもまだ私たちはこの地上で生活しています。私たちはすでに神の子供とされていますが、まだ生まれたばかりの赤ちゃんのようです。神の子供としての性質をまだ十分に発揮しきれないでいます。固く信仰に立ちたい、そう願いながら、さまざまな誘惑や疑いに翻弄されます。困難や苦しみがやってきてくじけたり嘆いたりいたします。そんな時、私は本当に神の子供なんだろうか、天国は本当に私のものなんだろうか、神様の約束を疑ってしまうことさえあるでしょう。しかし私たちは聖霊様をいただいていることによって、この御霊によって天国の平安、喜び、その勝利を前もって自分のものにすることができるんです。聖霊様は私たちのダウンペイメントです。地上での信仰の戦いの中にあっても、私たちがやがて天国で持つことになる神の子供としての力や命を前もって受け取ることができる。聖霊様を持つ者は天国を持つのです。信仰の戦いがあまりにも厳しく、地上でその戦いの成果が見られない場合もあります。そのような時でも、私たちのうちにいてくださる聖霊様が天国での勝利を、天国での報いを垣間見させてくださいます。聖霊はどんな苦しみの中にあっても私たちを慰め励ましてくださる。その慰め励ましは地上でも本当に素晴らしいものですね。皆さんはそれを何度も何度も味わっていらっしゃると思うんですが、地上でもその素晴らしいものの何倍何万倍という慰め祝福が実は天に蓄えられている。地上で聖霊様という保証金をいただいている私たちは残りのすべてを天で受け取ることができる。それが保証されているのです。聖霊は実に私たちが御国を受け継ぐことの保証です。私たちは素晴らしい天国を恋焦がれていますが、皆さん、天国が素晴らしいのは、私たちがそこで住むマンションがあるから、そこに真珠の門や黄金の道、水晶の川、命の木があるからでしょうか？いえ、それだけではありません。天国で一番素晴らしいのは、そこに神様がおられるから、しかも神様が私たちと共におられるからです。私たちが天国で想像するものの中で最高のものは実は神様ご自身なのです。聖霊はその勝因によって私たちを神のものにしてくださいますけれども、それと同時に聖霊は神様を私たちのものにしてくださるのです。本当にこれは驚くべき真理です。申命記の32の9というところを見ますと、主の割り当て分はご自分の民であるから、ヤコブは主の相続地である。つまり、神様が選ばれた神の民は神の相続だ。つまり神様はそれを本当にご自分のものとして大事に大事にしてくださるということが書かれています。相続という言葉がそんなふうに使われながら、同じ言葉が 申命記の18章2節というところでは、主が約束された通り、主ご自身が彼らの相続地であると書いてあるのです。神様を信じる者、神様に仕える者、神の民が相続するのは主ご自身ということです。なんと素晴らしいことでしょうか。神様は奴隷を自分の所有物にするような仕方で私たちをご自分のものになさるのではありません。私たちを神の子供として、愛の対象として、これは私のものだと言ってくださるのです。そしてその時、神もまたご自分を、私はあなたのものだよとご自分を差し出してくださっているのです。雅歌の2章16節というところにこんな言葉があります。来月バレンタインデーがありますので、これを使ったらいいかもしれません。雅歌2章16節、私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの。私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの。これは愛し合う男女の関係を歌ったものなんですけれども、間接的にはこの言葉は神様と神の民との愛の関係を指しています。本当の愛の関係というのは、相手を自分のものにするだけではありませんね。自分を相手のものとして差し出すということがあります。神様も私たちにそうしてくださっているのです。そしてそれを聖霊によって確認してくださっているのです。皆さんも大好きな賛美だと思います。罪とがを許され、この賛美は英語の歌詞はとっても味わい深いんです。まあ、大抵の賛美は英語の歌詞の方が味わい深いなと思うことがあるんですが、 Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, Heir of salvation, Purchase of God, Born of his spirit, Washed in his blood. まあ、私なりに意味を込めて訳してみました。私は確信します。私はイエス様のもの、イエス様は私のものです。やがて受ける栄光を私たちは今あらかじめ聖霊様によって味わうことができます。私は聖霊様によって救いの相続者です。キリストにあがなわれたもの、聖霊によって新しく生まれ変わったもの、そしてキリストの血によって清められたものです。この賛美のように、聖霊によって与えられ保証された、私は主のもの、主は私のもの、この関係を本当に私たちは確認したいのです。みんなで言ってみましょうか。私は主のもの、主は私のもの。大きな声で、私は主のもの、主は私のもの。この関係を本当に、Blessed Assurance、 罪とがを許されという賛美が、それを歌いながら歩みますと、折り返しのところで賛美しているように、この真理を喜び歌いながら信仰の歩みをしていきたい、そう願います。お祈りをご一緒に捧げましょう。私は彼らの間に住みまた歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる。このように約束してくださった父なる神様、あなたはその約束をイエス・キリストによって果たしてくださいました。そして聖霊様によって私たちのものにしてくださいました。私たちは聖霊様によって神の子供として生まれ変わりました。聖霊様によってあなたを父よと呼ぶことができるようになりました。そればかりではありません。あなたは聖霊様によって私たちをあなたのものとし、あなたを私たちのものとしてくださいました。あなたに愛され、あなたを愛する、この愛の関係をより深く理解し体験し、それにとどまることができますよう私たちを導いてください。聖霊様を私たちのうちに使わせてくださった主イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。